I'll make you cry. So pay the price and close your eyes and play the game and I'll make you cry.
Look at the name I keep on playing. はいと、こんばんす。はい。まあ、何をやろうかといろいろ、考えるというか、まあ、見てたんですけども、ちょっと、予想外のところ拾ってきたというか、かもしれないんですけど、ちょっとダラダラとですね、そういえば買って読んでないのがあったなということで、小説読み、です。で、うまい具合にまあ結構切れてるんで、その小的なものがね、だからまあこれだったらなんとかできるかなというふうな形で、思いまして、まあそんな形で、まあ教えてもらったフリーの、ホラーのところなんですが、そうだな、結構やってんだよね自分ね。で、あとなるべくまあサウンドノベルみたいな方、その動かす方じゃなくて、動かす方だとちょっとあんまり、その画像的にもね、あんまりうまい具合にいかないかなと思ったから、そうするとなかなかね、いいのが見つからず、これだなっていうやつがまあ一個ぐらいありましたけど、なんかうまい具合にちょっと見つからなかったんで、ちょっと置いとこうかなと思って。で、はい、別の行こうかなと。で、選んだのが、宮部みゆき長い長い殺人。これなんかでね買ってね、ずいぶん読んでないままほっぽらかしになってたやつ。はい。で、あったなこれなと思って、でパーッと見たらいい感じでそうやって小分けされてたんで、これだったらできるかなと思って、始めようとた次第です。はい。で、今日はどこまでいけるか分かりませんけども、まあいけるとこまで、一番初めのですね、刑事の財布という章から、行きたいというふうに思います。なんかお財布が結構キーワードとしてなんかあるみたいで、はい。で、音ストップして、ジータレスミ、220、いっちゃんコント。はい。こんばんはです。なんか、今度はその流れで来るんですかね。で、221、今来たいっちゃんコント。まあ、いっちゃんじゃないわけじゃないですけど、やめてほしいんですけどね、そういう風に呼ぶのはね、はい。いつ慣れるんでしょうか、はい。で、行きたいと思います。音が合ってるかどうか分かりませんけど、淡々といきます。宮部みゆきの長い長い殺人、刑事の財布の1から、スタートです。私は深夜に起こされた。まず足音が聞こえた。私の主の重い足音である。座敷の畳を踏んでこちらにやってくる。主はこのところ富に体重が増えたので聞き間違えることはない。以前は時々主には無断で私を覗きにやってくる。主の細君の足音と勘違いしたこともあったのだが、主は上着を取り上げ袖を通した。スルリという音がして私は少し揺さぶられ、しかるべくして主の胸の上に落ち着いた。いつもの場所である。私よりも主の心臓に近いところにいるのは主の警察手帳だけである。私は彼と交信したことはない。彼は私よりもはるかに年長であり、常に忙しいか忙しいふりをしており、職業柄沈黙が好きなのである。どの辺ですか？主の細い気味の声がした。眠たげである。主は都内だとだけ返事をした。この夫婦はいつもこの会話をする。ある種の儀式であろうか。お金大丈夫ですか？とりあえずはいい。必要なら下ろすから。細君は黙っている。 言葉通り主は私を取り出して中身を確認することもしなかった。私は主の財布である。
行ってらっしゃい。
細君の声に送られて主と私は家を出た。外には師走の風が吹いている。主のコートを吹き抜ける。私には見ることができないが、してみると主のコートはかなりくたびれているのであろう。主はゆっくりと歩いていく。いつもそうである。気が進まないのかもしれず、あるいは疲れ切っているのかもしれぬ。主は私を膨らますために犯罪者を捕らえる仕事をしているのだという。他人に尋ねられれば必ずそう返答をする。よしんば、それが主一流の照れが言わせるのだとしても、私は主に同情する。私は膨らんだ試しがない。私と主とは長い付き合いでいる。正確な年月を数えてみたこともなく、またそれは私には不可能なことであるが、おおよそ7年ほどになるらしい。それがわかるのはつい先頃、主が細君とこんな会話をしていたからである。
そのお財布だいぶくたびれてきたわね。
そうかい。その時主は私の中身を確かめてからいつもの場所に収めるつもりだったらしく、私を手に持っていた。細君は近づいてくると私を主の手から取り上げた。
隅っこが破けてるわ。白っちゃけてきてるし。
まだまだ使える。
これいつプレゼントしたものだか覚えてます？お父さんの40歳のお誕生日よ。
細君は主をお父さんと呼んでいる。そうだったか。父の日だったと思ってた。
細君は声を立てて笑った。あの年は涼子と相談してお誕生日と父の日のプレゼントを一緒にいっちゃったんですよ。だってこのお財布高かったんだもの。
涼子とは主の娘の名前である。私はよく覚えている。私が仲間たちと共に並んでいたショーケースを気まじめに覗き込んでいた主の娘の顔。あの時はまだ子供だった。その涼子嬢は来春大学に進学する。
大きな買い物をした年だったしな。
主はぼそりと言った。細君は、ええ本当にと答えた。私を買ってくれたそのすぐ後、主の一家は家を買った。住宅ローンもその時に始まった。それが今行き詰まっている。非常に苦しいところまで来てしまっている。もともとこの家は主の力では支えきれぬ高い買い物だったのかもしれん。主の心臓の近くにはべり、金の出入りを逐一見てきた私にはその事情がよくわかる。だからこのやりとりが主夫婦にとって重いものであることも承知している。主夫婦はここ一月ほどその家を手放そうかという相談を頻繁にしている。主は手放すことはないという。細君は売ろうという。手遅れにならないうちにと。その話はいつまで経っても平行線で、大抵は主が仕事に出かけていくことでうやむやに終わりとなる。7年の間に私は少しくすり切れた。主も主の家計もすり切れていた。
今年のお誕生日お財布にするわ。本革のうんといいやつ。これ7年も使ってくれれば十分よ。
細君は私を主の手に返した。まだ使えるよと主は言った。それとも古い財布を使っているとみっともないから嫌か。細君は何も言わない。
家を買ったら財布も買えないほど貧乏になったなんて笑い話にもならんな。
しばらくしてから細君は小さく言った。
そんな意地悪な言い方をしなくたって。
細君はただ金の心配をしているだけではない。主のことを思っている。負担の大きい主の仕事を思っている。主が健康を損ないつつあることを思っている。それでなくても刑事は身をすり減らす職業であるのだから。それならせめて家を手放して少しでも主を軽くしてやりたいと思っている。主にもそれは分かっているはずだと私は思う。そして主も怯えていると私は感じる。自分自身のことを。そんな時主は私の収まっているあたりをそっと撫でさする。つまりは心臓の上を。そしてため息を漏らす。今夜もタクシーに揺られながら主は何度かそれをした。私が主の擦り切れつつある心臓のことを考えていると、
主は車を降りた。
デカ長と若々しい声が呼びかけてきた。主は足を止めた。
いや遅くなった、ご苦労だね。
こちらです。ひどいですよ。
主は心持ち早足になった。風が一層強く吹きつけてきた。
ざわざわと人声がする。かなり大勢である。パトカーの無線の音も風で縮れたようにキレキレに聞こえてくる。
ひき逃げか。
主がかがみ込む。私は胸ポケットの中で大きく傾く。
こりゃひどい。
跳ね飛ばされたのではなく引きずられたようですね。
主は立ち上がる。あたりを見回しているのだろう。
身元はと尋ねながら主は手帳を取り出す。
森本隆一33歳、住所は。
主は書き留めている。腕が動く。
10メートルほど後ろに財布が落ちてまして、運転免許証が入っていたんです。金もそのままでした。2万円ちょっとですが。
その顔写真と比べて間違いはないか。
やや間が空いて主の笑う声が聞こえた。
まあそんな顔をするな。事件の直前に誰か全然無関係な人間が落としていった財布ということもあるからだ。
そんな偶然がありますか。
ないとは言い切れんさ。
若い声は少しばかりかすれた。明らかに気を悪くしているのである。
顔写真と対照して本人と確認したんです。特に
すまんな、来るのが遅かった。我が家は君らの待機量と違って都心まで片道1時間半かかるところにあるんだ。
どっちにしろ仏さんの今のこの顔じゃ生前の写真と比べても無駄だという意見もありますしね。めちゃくちゃだ。
主は素早く言った。
そういう言い方はよしなさい。
若い声は黙った。
家族は。
免許証の住所に電話したんですが応答がないんです。
留守番電話ではないんだな。
違います。
アドレス帳の類はなかったか。
ありません。
財布に名刺は。
ありました。
本人のものか。
はい、東洋機構というメーカーの社員です。
じゃあそこに電話しろ。周囲が誰かいるだろう。緊急連絡網を教えてもらうんだ。同僚か上司を捕まえれば家族のこともわかる。
それから主はうろうろと歩き回った。時々誰かと言葉を交わす。途中で主の足音が変化したところがあった。サクサクというような音である。未舗装の草っぱらのようなところがあるのであろうか。
聞き込みの分担を割り振る声、行き交い近づきまた遠ざかるたくさんの足音。その後ろに機械的な雑音が入るのは写真班が作業しているからである。主との付き合いのおかげで耳慣れている音である。
よし、運び出してくれ。と太い声が命じた。
主はその太い声と話を始めた。
どうもね。と太い声が聞いた。
まだ何とも言えませんが、発見者の話は聞かれましたか。
いや、まだだ。通りがかりの女性でね、かなり酔っていたこともあって、110番通報した後、
太い声は手振りで何かをしたらしい。主が、おやおやと言ったところを見ると身振りで吐く真似でもしたのだろう。
今少し休んでる。そろそろ詳しい話が聞けるんじゃないかと思うが。
若い女ですか。
22、3というところだろう。
酔ってそれもこんな時間に一人で夜道を。
連れの男と喧嘩したんだそうだ。
猛者ですな。
近頃の娘さ。
主は私のいる胸の上をさすった。無意識にしたことだろうと思う。多分自分の娘のことを思ったのだろう。それから腹の上のあたりで手を止めると、ちょっと間を置いてからこう言った。
被害者はネクタイピンをしてませんでしたね。
太い声が、
へえそうだったかねと答えた。
ええ、見当たりませんでした。 あんなものはいくら車に轢かれたからって単独でどこかへ吹っ飛んでいくようなものじゃありませんからね。最初からしてなかったんでしょうが。気になるのかね。
少しですか、と主は笑いを含んだ声で言った。まあ大した意味もないことだと思いますがね。
太い声はそれに反対するでもなく賛成するでもなく、うなるような声を出しながら言った。
この辺りでは目撃者は期待できそうにないな。
どうやらここは人気のない寂しいところであるらしい。
殺人におあつらい向きの場所ですよ、と主はさりげなく言った。
計画的と思うか。
まだ断定はできませんが。
引きずられているからね。
単なる事故とは思えません。頭を殴ってとどめを刺した形跡がありました。
太い声はしばし沈黙してから言った。
来た、彼女だ。
私はその彼女の声をなかなか気持ちよく聞いた。少し低いが聞き取りやすくしっかりしている。モサである。
彼女は三田幸恵と名乗った。デパートに勤めているという。
もう気分は良くなりましたか、と主が問うた。
そう簡単には立ち直れません。ひどいものを見ちゃったんですもの。それに寒いわ、
主が言った。
そのフードをかぶってみたらどうです。だいぶ違いますよ。
ダッフルコートのフードってかぶるものだとは思ってませんでした、と
幸恵嬢は意外そうに言った。
飾りでしょ。でもそうね。
彼女はフードをかぶったらしかった。主が聞いた。
どういう状況であの死体を発見されました。
私、男を巻いてたんです。
主も太い声も黙っている。幸恵嬢はやや乾いた笑い声を上げた。
すみません、順を追って話します。
幸恵嬢が男と呼んでいるのは、今夜行きつけのスナックで知り合ったばかりのサラリーマンであるという。彼は彼女を家まで送って行きたかった。無論、騎士道精神の力しむるところからではない。
私はそんな軽い女じゃありませんから。うまく巻いちゃおうと思いまして、酔ったからと言って途中で車を降りたんです。この道は私の住んでいるアパートへの近道なんです。
車を降りてここへ着くまでの道順を教えてくれませんか。
主たちは幸恵嬢を伴って彼女の案内に従って歩いた。私はまたサクサクという足音を聞いた。
現場に戻ってくると太い声の主が誰かに呼ばれて行ってしまったので、主は幸恵嬢と二人になった。手早く彼女のいたスナックの店名と男の名前を聞いた。
幸恵嬢は男の名前は記憶していないと答えた。
ひょっとするとまだその辺をうろうろしているかもしれませんよ、と不愉快そうに言った。
死体を発見された時はあなたお一人だったんですね。
ええ、恐ろしかったわ。
悲鳴や物音のようなものは聞きましたか。
全然。私が見つけた時には全て住んでいたんじゃないかと思います。
もちろん車や人影も見ていない。
はい、何も。あの気の毒な死体以外は。
こんなところに一人で歩いてきて怖くはなかったのですか。
下心見え見えの男と歩いているよりはずっと安心でした。第一、彼を巻くのに必死でしたもの。こんな時に限っておまわりさんはいないし。
幸恵嬢は真面目な声を出した。
私だって好き好んでこんなところを歩いてたわけじゃないし、事件とは関係ありませんよ。それお尻になりたいんでしょ。
私の主が手帳を閉じる音がした。そして彼は抑揚のない声で聞いた。
どうして嘘をつくんです。
長い沈黙が流れた。
私が嘘を。
幸恵嬢の声は震えを帯びていた。
そうです。
なぜ嘘だって分か。
言いかけて幸恵嬢ははっと言葉を切った。ややあって主の方に一歩近づく足音がした。
お願い、
今は話せないんです。分かってください。
もう一歩近づく。
私だけの問題じゃないんです。少し時間をください。逃げませんから。
さらに声を潜めて、
悪いようにはしません。本当です。
私は危ぶんだ。主の鼓動が早くなったから。
本当よ、約束します。
幸恵嬢がもう一度囁いた時、太い声の主が何か言いながら戻ってきた。主は素早く言った。ありがとうございます。またお時間をいただくことがあると思いますが、今夜はこれで結構です。誰かにお宅まで送らせましょう。その夜はとうとう被害者の身内とは連絡が取れなかった。森本隆一氏の上司が駆けつけてきて遺体の確認をした。
上司の話だと仏さんは結婚しているそうなんですが、
さっきの若い声が報告した。
女房はどこで何をしてるんでしょうね。亭主が殺されたっていうのに。
私の主は答えなかった。黙って胸の上をさすっていた。
被害者である森本隆一氏の夫人、森本典子と会うことができたのは翌日の昼近くになってのことだった。
主はずっとあの若い声と一緒だった。二人で森本宅の前で夫人の帰宅を待ち、夜を明かしたのである。ある意味では帰宅するかどうか監視していたと言って差し支えないかもしれん。夫が変死体で発見され、しかも深夜であるというのに居所がはっきりしない妻なのだから。
やっと帰ってきた時、のりこ夫人は一人ではなかった。女友達と一緒で昨夜もその女性の家に泊まっていたのだという。
主たちは定型の自己紹介の後、用向きを告げた。それは無論、隆一氏が死亡したという強報でもある。
と一言言ったきり、のりこ夫人の声は長い間聞こえなかった。それから騒動になった。夫人が倒れたらしい。
私に聞くことができたのは、ひどいとか、なんてことなのとか、しっかりしてなどの、キレ切れのやりとりだけである。
主はほとんど手を出さず、女友達と若い声の部下に任せていた。よって私も静かにしていられた。
やがて事態が収まり、主たちと夫人の女友達の会話が聞こえてきた。
少し休めばしっかりすると思います。遺体の確認には私もついていっていいでしょうか。あの様子じゃ心配で。
主は承知し、警察の車でお送りすると言った。女友達は名を名乗った。美野安江という。
のりこさんとは以前同じ職場で働いていたんです。
下町にある保険代理店だという。のりこ夫人、当時は山岡のりこだが、は結婚退職し、安江城は転職をした。
失礼ですが、あなたはご結婚を？と主が聞く。
いいえ、独身です。ちっとも失礼じゃありませんよ。
安江城は笑っている。
のりこさんがあなたのところで泊まられるのは珍しいことではないのですか？
ええ、私が誰かと同棲している時以外はちょくちょくあることです。
安江城はあっさりと言う。私は違和感を感じる。安江城は必要以上に明るく振る舞っているように思われる。主もそれを感じているのだろうか。
しばらくすると、のりこ夫人が落ち着きを取り戻して出てきた。全員車に乗り込んで、署に向かった。
のりこ夫人からの事情聴取には2時間ほどを要した。
主たちはもう一度丁寧に悔やみを述べてから、お悔やみを述べてからテキパキと質問した。のりこ夫人も簡潔に答えた。
はい、主人は夕べ帰りが遅くなる予定でした。急に内部監査が入ることになって、
主人は経理課の主任なんです。それで私も美濃さんのところに遊びに行ったんです。
ええ、主人もそのことは知っていました。家に帰ってきても着替えるだけですぐに会社に戻るから、いなくても構わないって。
ご主人に恨みを持っているような人物に心当たりはありませんか？
主が尋ねた時、のりこ夫人は全く意外なことに笑い出した。
まさか、そんなことあるはずがないでしょう。ただの事故なんでしょ？
被害者の両親とのりこ夫人の母親が署に到着した。そこで初めて 夫人は泣き崩れた。その後、美濃安江城が私の主に近づいてきてこんなことを言った。
ねえ刑事さん、のり子は本当に私と一緒にいたんですよ。
主は無言だった。安江城の顔を見ているのであろう。
本当よ。だから彼女ちゃんとアリバイがあるんです。
それが気になられますか、と主は問うた。
ええ、だってのり子が疑われているみたいなんだもの。
私は安江城が妙に明るく振る舞っているのは、夫殺しの濡れ衣を着せられると思い込んで怯えている友人のために、楽観的なところを見せようとしているためではないかと考えた。主は安江城に何も言わなかった。ただ後になって若い声の部下にこう言った。
おかしいとは思わないか。
何がですか。
被害者の女房だ。知らせを聞いたからまだ一度も我々に聞かない。
何をです。
夫を引いた人物はどうなったのかということさ。捕まったのか、逃げているのか、我々にもまだ見当がつかないでいるのか。何も知らずにいて平気なんだろうかね。
翌日の午後、森本隆一氏の死因が判明した。頭蓋骨骨折と広範囲にわたる脳内出血である。死は自動車にひかれ引きずられ、瀕死の状態にある時に何者かによって頭部を激しく殴打され絶命したものと思われると捜査会議で報告されたのである。
惨殺である。
そして森本氏は三社三種類、合計総額8000万円に上る生命保険に加入していた。保険金の受取人は典子夫人である。私はまた主の心臓の鼓動が早まるのを感じていた。会議の席から立ち上がろうとした主が倒れた時もそれは変わらなかった。止まらなかった。
そのうち仕事で命を落としますよ。
主の細君の声である。私はハンガーにかけられた上着のポケットの中にいる。主は横になっているらしい。
病院である。
男はみんなそういうもんだ。
格好のいいことばかり言って。
サイ君は機嫌が悪い。当然であろうが。
循環機能検査を受けた方がいいってお医者様が。
そんな暇があるか。
お骨になってからでは遅いんですよ。
寝たきりになるよりはあっさり死んだ方がお前と涼子のためだ。
ぶっきらぼうに言ってから主は変に笑った。
そういえば俺が死ねば牢もきれいになるんだったな。保険があるから。
やや沈黙してからサイ君は言った。
ねえ、やっぱり家を売りましょう。
今度は主が沈黙した。
いいじゃありませんか。一生賃貸住宅で暮らす人はいくらもいますよ。
売ってどうする。
お金ができます。毎月のローンの支払いもなくなれば、あなただって安心して長い休暇を取れるじゃありませんか。少し休んでください。お願いですから。
涼子が大学に行けばまた金がかかるしな。俺は稼ぎが悪い亭主だし。
そんな言い方をしないで。刑事の安月給は承知の上で私はあなたと一緒になったんですよ。
そりゃ
私は何も不安なんかないんですよ。無理をしないで。
大丈夫だ。
そんなことを言ってるうちに本当にぽっくり言っちゃいますよ、あなた。
サイ君は説教をするときのみ主をあなたと呼ぶ。
前々から危ない危ないと思っていたんです。しょっちゅう胸が苦しそうな顔をしているし。
主が私のいるあたりをさするときはそんな様子をしていたのかと思った。
警察はあなた一人で持っているわけじゃないでしょ。休んだって、いいえ、辞めたっていいじゃありませんか。
辞めていいわけがあるか。
身を削ってご奉公するのも結構ですけど、あなた自分のことも考えなくちゃ。
考えてるさ。
じゃあ家を手放しましょう。それで少し楽をしてくださいね。
楽をしたら食っていかれん。
私が働きますよ。
主は苦笑した。
お前が何をして働く。食いぶちどころか小遣い銭を稼げたら上等なくらいだ。
だから家を売りましょうよ。
サイ君はこれまでになく必要に食い下がった。
どうせ涼花はお嫁に出してしまうんだし、あなたと私であんな広い家に住んでたって仕方ないじゃありませんか。
バカを言うな、それはまだ先の話だ。話を打ち切るために主は起き上がったらしい。財布をよこせ、電話をかけてくる。サイ君が近づいてきて私を取り出した。そしていつも主に無断でそうする時のように私の中身を覗いた。私の内側には二つの仕切りがある。一つの方には主の使うキャッシュカードになる白物が入っており、もう一つの方には何か厚紙のようなものが入れられている。私が主の元に来たその時からずっと入れられたままだ。私には長いことそのものの正体が謎であった。主はそれを取り出すことも触れることもないからである。今サイ君はそれを取り出した。
あなたこれを御所を大事に持っててくれたんでしょ。
主は少しばかり狼狽した声になった。
なんでお前がそれ知ってんだ。
時々あなたのお財布を覗いてますから。そうやってお金が少なそうだと足しておいたんです。気がつきませんでしたか。
主はぶっきらぼうに言った。
財布をよこせ。
サイ君は私を探し言った。
その気持ちだけで十分なんですよ。だから
言葉の終わりには閉じるドアに遮られて聞くことができなかった。数日後主は仕事に戻った。
事件が起こると私の主はよく歩き回る。今回もそうであった。サクサクサクと現場の付近を歩いているのだろう。そしてじっと考え込む。何を考えているのだろうと私は思う。サチエ嬢のことではないかと思う。彼女との話はどうなっているのであろう。考え込んでいない時は若い声の部下が一緒である。何やら報告口調で、
のりこ夫人の近所での評判は芳しくありません。派手好き、遊び好き。
夫婦仲はどうだ。
喧嘩をしている様子はなかったそうです。被害者は甘い旦那だったようですよ。
夫人の交友関係の方はどうだ。
男関係の噂があります。
主は私のいるあたりを撫でた。
近所の主婦が二度ほど森本家の近くの路上で白い乗用車から降りてくる森本のり子を見かけているんですよ。もちろん夫の車じゃありません。運転席には男がいたようだと話しています。
もちろん旦那ではない。
当然です。
主はポンポンと上着をはたいた。
だがアリバイはある。
完璧です。
無論森本のり子のことである。だが今の私には三田幸恵の方が気がかりだった。
おとけさんの服装のことなんだかな、と主が聞いた。
東洋機構の連中に確認してみてくれたか。
若い声はすぐに答えた。ああ、ネクタイピンの件ですね。ええ、聞いてきました。事件の夜、会社を出るときまではしていたそうですよ、銀のネクタイピン。
そうか、してたか、
と主は繰り返した。
現場からは見つかってないですよね。
なぜ亡くなったんだろう。
若い声は気軽な感じで言った。
小さいもんですからね。どこかその辺に紛れ込んでるんじゃないですか。事故の衝撃で草むらの中にでも弾き飛ばされちまって。
主はゆっくりと念を押すように聞いた。
そんなことがありえるかね。
は？
いや、きちんと止めてあるネクタイピンが外れて弾き飛ばされるなんてことが。さあ、ボタンならわかるよ。しかしネクタイピンだ。ありえるかね。
若い声は黙り込んだ。やがて不満そうな口調で言った。
さあ、わからないですけどね。でも、そんなことどうでもいいじゃないですか。事件には関係ないと思うな、僕には。
そんな小生意気な口調には感心しなかったが、私も彼の言い分はもっともだと思った。気になるのは、ネクタイピンなんかではなく、何か司祭ありげな様子だった三田幸恵のこと。
そしてようやく主が彼女と話をする時がやってきた。喫茶店である。私には場所はわからない。彼女と主がいつこんな約束をしたのかもわからない。だが主の心にあることはわかるように思った。主の心臓はドキドキとしていた。主は買収されるつもりなのか。
なぜ嘘をつかれました？
愛想のない率直さで主は問うた。
私彼と一緒だったんです
と幸恵嬢はあの低い声で答えた。
人に知られてはまずい仲なんです。
想像はつきますが。
いえ違います。そんな簡単な不倫なんかじゃないんですから。
幸恵嬢の声は怒っているようにも聞こえた。
ちゃんと結婚を考えているんです。でも彼には今は奥さんがいて、うまく離婚をしないとまずいんです。私の存在を気づかれないようにね。そうでないと。
相手にあなたとの結婚の意思があるならそれでいいじゃありませんか。隠すことはない。
私のことが分かったら彼の奥さんは意地でも離婚しません。困るんです。
私はよく知らないが、裁判や調停という手があるのではないですか。
有責配偶者からの離婚の申し立ては聞いてもらえません。何十年も待たされるし。
それであの場に二人でいたことを隠そうと思われたわけですな。
そうですわ。
やがておずおずと幸恵嬢が言った。
刑事さん、どうして私が嘘をついていると分かったんですか。
あの時あなたの靴が汚れていなかったからですよ。
幸恵嬢が首をかしげている様を私は想像した。
あなたの説明してくれた道順で歩いたなら靴に泥や汚れがついているはずでした。
サクサクサク、あの足音の道である。
だがあなたは磨きたてのような靴を履いておられた。ただ遺体を見つけて気分が悪くなり吐いてしまった。その時の汚れはついていました。だから事件に巻き込まれるその時までは靴の汚れのない状況にあったのだろうと思ったわけです。おそらくは車に乗っていたのだろうと。
そして女が嘘をついてまで隠し事をするのは大抵男のためだからと思ったわけね。
幸恵嬢はポソリと言った。
あの場所で何か見たんですか。
主は端的に聞いた。
何も見ていません。見なかったことにしてください。
主は答えない。
私たちお金を払おうと相談したんです。だから時間が欲しかったの。取引しましょう。悪いようにはしないと言ったのはそのことです。お分かりだったでしょうけど。
主の鼓動が早まった。
分かっていたからあの時私が嘘をついていることを他の人には黙っていてくれたんでしょ。そうでしょ。
主はゆっくりと答えた。
そうですよ。
私は主の細君の声を思った。家を売りましょう。
100万あります。足りないとおっしゃるならもう100万出しますわ。彼お金はあるんです。自分で事業をしていてうまくいってますから。
カサカサと音がした。
受け取っていただけますね。これで私たちは何も見なかった。あそこにはいなかったことになるんでしょ。
何かを見たんですね。
お金を納めてくださるならそれはお話できません。だって私は何も見ていないんですもの。
秘密は守りますよ。
信用できないわ。私がもし見たことをお話ししたらあなたはそれを報告するんでしょ。こういう目撃証言があったって。それを元に捜査をするんだし、捜査しているのはあなた一人じゃないわけでしょ。だったらその目撃証言をした私たちのことを隠し通せるはずがないじゃありませんか。
幸恵嬢の発言は確かに主の痛いところをついている。
私たち人様のことに関わって自分たちの幸せを不意にするほどお人よしじゃありません。
どんな小さな危険も犯したくないし、危険を避けるためならどんなことでもします。だからこんな大金だって、お金を取って私の嘘を通してくれるか、すべてなしにするか、どちらかです。
私は念じていた。届かぬとは思いつつ念じていた。
主よ、その金を取ってはいけない。その金で私を膨らませてはいけない。森本隆一は保険金のために殺されたのかもしれないのだ。幸恵の目撃した者がそれを暴く手がかりになるかもしれないのだ。それを金のために見過ごしにしてはならない。
主は立ち上がった。それを見てか幸恵嬢がふふっと笑った。
主はしばしそこに佇んでいたが、やがて歩き出した。
二人は外に出た。
じゃ、これで
と幸恵嬢が言う。声には共犯者の笑いが潜んでいる。
主は無言のままだ。
私は裏切られた。私にできることは、そんな金を私に抱かせないでくれと願うことだけだ。
主はじっと立ち尽くしている。と遠くから小さく幸恵嬢が叫ぶ声が聞こえた。
畜生！
紛れもなくそう言った。主は笑い出した。
笑っている。
日が変わりましたと大声で言った。幸恵嬢が走って戻ってくる。主は静かに言う。
明日にでも事情聴取に伺います。あなたは私を買収しようなどとはしなかったし、私はその話をされたことがなかった。
そうですね。このことは恨みっこなしで忘れましょう。
私には訳がわからなかった。だが主は軽い足取りで歩いていく。そしてその夜は家に帰った。
主は芝居をしていたのだろうか、幸恵嬢が何か見ているのかどうか確かめるために。だが金を受け取ったのではないか。
私の収まっている上着を脱いで、主はハンガーにかける。そして細君にこう言った。
今日危うく買収されるところだった。
買収？
俺もそのつもりで出かけて行ったんだ。
細君の息遣いが聞こえる。
土壇場で気が変わった。
金を受け取ったのに？
相手がフードのついたコートを着ててくれたんで助かった。
それでようやく私にも分かった。話はついたと安心して主と別れる幸恵嬢。彼女は背を向ける。そのコートのフードに主は金の包みをそっと落とす。気がついた彼女は畜生と叫んだ。
家を手放そう。
主が言っている。
自分が恐ろしくなった。何を考えるかわからんからな。
本気ですか？
俺は家族には何にもしてやらん男だからな。せめて家だけは持たせてやりたかったんだが。
その気持ちだけで十分だって言ったでしょ。
サイ君の声は温かい。
お父さんは純情だって涼子が言ってましたよ。あなたがこの家を買った時に、みんなで玄関で撮った写真を御所を大事にお財布に入れて持って歩いてるって話したら。
私の仕切りに入っている厚紙のようなものの正体は写真だったのである。数日後、満田幸恵嬢は事情聴取で全てを話した。無論相手の男も一緒である。
二人は森本隆一の倒れている現場から逃げ去る一台の乗用車を目撃していた。白い乗用車を。
しかし白い車なんてのはそこら中で見かけるからな。
主の同僚がうなるように言った言葉である。その通り決め手とはなり得ないことだが、取っかかりにはなる。捜査の方向を示すものにはなる。捜査本部は森本典子を重要参考人として呼び出すことに決めた。
もっとも私の主が彼女を取り調べることにはならないだろう。
主は今駅にいる。入院の支度を整えてやってくる細君と待ち合わせているのである。だが主が捜索の部屋を出るときに聞こえたあの若い声を私は忘れていない。主も忘れはしまい、彼はこう言ったのだ。
デカ長、ゆっくり休んでください。でも なるべく早く戻ってきてください。なんだかこの事件はこれだけでは済まなそうな嫌な予感がするんです。
以上、これで刑事の財布に当たる部分は終了。第一章終了。で、ジーダレス読み。222。イザムジャンコント。こんばんはです。はい。ずいぶん遅れちゃいましたけどもね。一章がこれぐらいで、終わるんで、非常にやりやすいなと思ってやっております。はい。で、223番。生ゲイタイムって書いてますけど。生ゲイ？どういう意味だろう。ゲイってどういう意味？何から取ってるのかよくわからないけど。はい。というわけで、次が、ゆすり屋の財布っていう題名の話ですね。第2章にあたるやつ。これがどの程度だ。まあ同じぐらいか。じゃあ行きましょう。ゆすり屋の財布。今日はこれをやって終わりにしたいというふうに思っております。私はいつだって貧乏くじばっかり引いてきた。でも最初に買われた時は私だって新品のピッカピカ、綺麗なもんだったのよ。へえ、目が覚めるようないい色ね、なんて言ってくれる人間だっていたんだ。私はエツに言っていた。だけどね、それが間違いのもとよ。私はどうやらとっても派手な財布らしい。キラキラがたくさんついてるし、大きな留め金もある。私がハンドバッグやポシェットの中に入っていくと、他の連中が狭い狭いって文句を言うのよ。前の持ち主のところで一緒だったメガネケースのやつなんか、あなた一人で幅を取りすぎるんですよ、中身もないくせに。デザインばっかりゴテゴテしていて、なんて言っちゃ私をいびったわ。そういう自分は何様のつもりだったか知らないけどさ、そいつ老眼鏡入れだったのよ。前の持ち主はスナックのママでね、たっぷり10歳はサバ読んでた。ま、バレてなかったけどね。だから老眼鏡入れのやつ日陰の実だったわけよ。絶対に人前には出られないってわけ。ひがみ根性が強いから口うるさかったのね。あいつと別れられた時はサバサバしたわ。だけどさ、今の持ち主はやたらにでっかい化粧ポーチを持ってて、こいつがまた図体と同じくらい態度もでかくてさ、しょっちゅう私とぶつかって、あ、嫌になっちゃう。私話が下手ね。ちゃんと順序よく言っていかないと、私がどんなについていない財布なのか分かってもらえないわよね。そもそも私、出荷の時から落ちこぼれだった。デパートには行けなかったの。革製品の専門店でもお呼びじゃなかった。私品がないんだって。でもそんなの私の責任じゃないわよね。私を作った人間に品ってもんが欠けてたわけでしょ。知らないけど。でね、新品の私を置いてくれたのは忘れもしないわ。アバンチュールって店だった。嫌な予感はしてたのよ。店番の女の子の喋り方だとか、店主が電話に出る時の感じとかで。私だってその頃はまだ擦れてなかったから、なんかガサツだわなんて思ってた。でもアバンチュールって店の名前はそんなに悪くないなって思ってたのよ。どっちかって言ったら気に入ってた。私もつくづくバカよね。自分の置かれてる立場でいいのよね、この場合。もちろん私たちは立つことなんかできないけどさ。分かったのは、中学生ぐらいの女の子が3人私のいるショーウィンドウの前に立ち止まってゲラゲラ笑い出した時。やだ、アバンチュールだって、いやらしい。彼女たち真っ赤な顔して騒ぎながら逃げていっちゃった。言っとくけど、私を笑ってたんじゃないのよ。私と並んで陳列されてた何者かを指して笑ってたの。
それが何なのかしばらくして分かったわ。私そいつと一緒に買われたんだもの、酔っ払ったおっちゃんに。おっちゃん、矢に大きな音を立てて歩き回る女を連れてた。9センチヒールでも履いてたんでしょうね。時々ジャラジャラ言う音もしたわ。
これはミキちゃんにプレゼントなんて甘ったるい声を出しておっちゃん、私を買った。
ミキちゃんと呼ばれたジャラジャラ女は、じゃあこれは私がプレゼントするわって言って、私の隣の何者かを買ったの。おっちゃん喜んじゃって、
たくさん買っていいぞ、足りないと困るからな。
そして二人してベタベタした声で笑うのよ。クリスマスだったんだって、プレゼント交換だったんだって。そして何者かを買った。ミキちゃんはその後おっちゃんに自分をプレゼントしたわけよ。もう分かったでしょ、ミキちゃんの買った何者かの正体が。私絶望したわ、そんなものと一緒に並んでたなんて。それが転落の始まりよ。ミキちゃん、私を3ヶ月と使ってくれなかった。もちろんおっちゃんも同じ運命をたどったんでしょうけどね。いい気味だわ。私に飽きたミキちゃんはそれでも私を捨てはしなかった。知り合いにあげちゃったの。それがさっき言ったスナックのママよ。ああいう商売って楽口じゃないらしいのね。ママ一人で切り回してたんだけど、いっつもお金にキューキューしてて、だから中古の財布だってもらっちゃう。まったく、あのママさんと来たら、くれるものなら何でももらう、出すのは鼻血も出さないって人だった。そのママさんと別れたのは、彼女が私を落としたからだった。よくよくお金に縁のない人よ。その時私の中には大枚12万円が入っていたんだもの。彼女お客に連れられて温泉旅行としゃれ込んだわけ。ラッキーなんてウチウチしてたんじゃないの。そこで私を落としちゃったの。どんな場所だったか私にはわからない。外で人通りは多かったわ。ママさんにもどこで私を落としたのかわからなかったんでしょうね。家に帰っちゃってから初めて財布のないことに気がついたのかもしれない。ドジな人よ。私に拾われて交番に届けられたけど、彼女はとうとう取りに来なかった。今頃どうしてるかしら。時々思い出すわ。で、その時私を拾ってくれたのが今の持ち主ってわけ。彼女当時はその温泉町で中井さんってことをしてた。みんなから美智子さんって呼ばれてたわ。彼女私を大事にしてくれたわ。当然よね。私のおかげで彼女は12万円ももらったんだもの。私のこと内出の小槌だって言ってたもんよ。でも内出の小槌って何？あ、まあいいわ。私の持ち主になってしばらくして彼女は結婚した。それで笠井美智子っていう名前になったの。相手はお客、声の大きい男だったわ。そして結婚してすぐに二人で東京って町に出てきたの。でも亭主はもういないわよ。半年もしなかった。私の持ち主亭主から逃げ出したの。私には最初から分かってた。私に口を聞くことさえできたなら結婚しちゃう前に彼女に言ってあげたかったわ。ねえ、ちょっと考え直した方が身のためよ。あんたの留守に私からお金を抜いていくような男なんかろくなもんじゃないわって。だけど彼女はお人よし。小遣いをよこせって殴られて前歯が2本も折れるまで何にも分かんなかったんだから。彼女泣き泣き歯医者に行ったのよ。貯金下ろしてさ、差し歯2本で30万円。私歯医者に払うそのお金を抱いて彼女の懐に収まっていた時はちょっぴり彼女がかわいそうだった。一人になった彼女は小さくてあんまり上等じゃなさそうな飲み屋で働いて、私を一生懸命膨らませようとしてた。私昔この財布と一緒に12万円も拾ったの。だから今でも大事にしてるのよ。験がいいんだもの、なんて言ってたわ。あれっきりいいことなんかないのに。ある日彼女が美容院に行った時、受付で私の入ったバッグを預けたの。彼女がいなくなった後、受付の女の子が2人ひそひそ笑ってこう言った。ねえ、今のお客さん見た？うちにあるだけのアクセサリーをつけてきましたって感じ。あのネックレスの数、インドから友好親善のためにおめかししてやってきた象のインディラちゃんだわ。
私ってよくよくじゃらじゃら言いながら水の流れの低い方へ低い方へ行ってしまう女に縁があるみたいね。あんまりパッとしないけど、まあそれなりに平和に暮らしてきた私たちの上に、ある時警察沙汰が降りかかってきた。私の持ち主の数少ないお得意さんの一人が引き逃げされちゃったというのがこのことの始まりよ。それもただの引き逃げじゃなくて、どうやら殺人らしい。そして警察はその人の奥さんが犯人じゃないかと疑っているの。ご亭主には生命保険がかかってたから8000万円。すごい話よね。私、留め金が壊れてもいい。一度でいいからそれだけのお札を抱いてみたいわ。殺された人の名前は森本隆一、33歳。奥さんの名前はのりこ、28歳。彼女は結婚前に保険代理店に勤めていて、保険のことには詳しかったらしい。おまけに、ご亭主が甘いのをいいことに、結構派手に遊び歩いていて、男がいたらしい様子もあるんだって。怪しいじゃない？ねえ、私が刑事だって疑うわよ。でも残念でした。彼女にはアリバイってやつがあるの。ご亭主が殺された頃、彼女は女友達と一緒にいたのよ。そこで警察では、のりこさんが誰かに頼んで、私の持ち主と話した刑事は、共謀してと言っていた。ご亭主を殺させたんじゃないかって考えているというわけ。警察って頭いいわね。こんな風に私が詳しいことを知っているのは、刑事さんが私の持ち主に話を聞きに来たからなの。私の持ち主が勤務時間中に困るとでも言ったんでしょうね。刑事さん、わざわざ彼女が上がる時間まで待っていて、深夜営業のお店で一緒にラーメンをすりながら話をしたの。だから私もやり取りを聞くことができた。持ち主がお店で働いているときは、私は彼女のバッグに入れられて、鍵のかかるロッカーの中に収められているの。私物だからね。だから私は森本さんというお得意のことも直接は知らないの。持ち主の言うことを通して知っているだけ。余計に興味が湧くじゃない？それに本物の刑事の声なんてめったに聞けるもんじゃないわ。森本さんはお店に来たとき、奥さんのことで何か話はしていませんでしたか？奥さんの浮気を疑ったり、具体的な人命を挙げたりすることはありませんでしたか？つまり警察は、のりこさん、隆一さんの知り合いに、どんな知り合いでも会って回って、何とかしてご亭主殺しに手を貸すほど彼女と熱い仲だった男を洗い出そうとしていたわけね。あら、洗い出すなんて、ちょっと専門的な感じのする言葉じゃない？私の持ち主に会いに来た刑事さん、とっても若そうな声を出していたけど、私の持ち主が何か質問すると、盛んに難しい言葉で答えてた。事件の内容はテレビでも結構流されていたから、私の持ち主ものりこさんが重要参考人とかいうものとして警察に呼び出されたというところまでは知っていた。てっきりあの奥さんが犯人だと分かったとばかり思ってましたの、なんて変に丁寧な言葉で喋っちゃってた。参考人というのは容疑者でも犯人でもないんですよ。ただの参考人ならそうでしょうけど、でもあの奥さんには重要がついていたじゃありませんと私の持ち主。それに共犯の男の白い車が見つかったとかなんとか、ワイドショーで騒いでいたのを見た覚えもありますわ。あれはどうなったんですか？若い声の刑事さんのうんざり顔が私は見えるような気がした。私の持ち主と来たらすこぶる月の知りたがり屋なんだ。そして私の知りたいことを教えてくれないならこっちも教えないわよという人なのよね。諦めたみたいに刑事さんは説明した。それは一方には以前のりこ夫人が夫のものではない白い乗用車に乗っているところを見かけたという人がおり、もう一方に隆一さんが殺された現場から逃げていく白い乗用車を見たという人がいるというだけのことですよ。ケイさん、面白くなさそうに鼻を鳴らした。その程度のことならただの偶然の一致ということも十分ありえます。都内だけでも白い車は腐るほどありますからね。それで騒いでいるのはマスコミだけです。そっけない感じで言ったけど本音ではなさそうだった。本当は警察もその白い車のことで 諏訪って感じになったんだけど、調べてみたら証拠にも手がかりにも何にもならなかったというところだったんじゃないかしらね。私、誰かが負け惜しみを言っているとすぐに分かるのよ。たくさんの負け惜しみを聞いてきたからね。私の持ち主はしばらく黙ってた。珍しいわーと思っていたら、もぞもぞって身動きしてからこう聞いた。あら、じゃあ奥さんは釈放されたんですね。刑事さんのため息が聞こえる。いいですか、森本のり子さんは逮捕されたわけじゃないんです。ですから釈放されることもありません。事情聴取が終わったので家に帰ったというだけのことですよ。じゃあ家でゆっくりしているんでしょうね。そこまでは知りませんが。刑事さん、最後にはもう頼むような口調になってたわね。ねえ、森本隆一さんは何か話していませんでしたか？どんなことでもいいんです。彼はあなたをひいきにしていて、店に来ると必ずあなたを相手に飲んでいったそうじゃないですか。私の持ち主はちょっと笑った。何にも覚えていません。というより森本さん、自分の家のことをペラペラ喋る人じゃありませんでしたからね。奥さんのことも、子供さんがいなかったってことだって、事件が起こるまでは知らなかったんですよ。そして独り言みたいに言ったわ。あの人が私をひいきにしてくれてたのは、私が奥さんとは違って頭も悪くて垢抜けなくて冴えない女だったからでしょうよ、きっとね。その夜、実家に帰ると私の持ち主は何かを始めた。パラパラって音がしたわ。新聞をめくってるのかもしれない。パタパタっていう音も聞こえたから、他の、そう、アルバムみたいなものを見ていたのかもしれない。いつもなら夜食を食べてすぐに寝ちゃうのよ。ここでの私の定位置はドアのそばのフックにかけられるハンドバッグの中なんだけど、彼女がどこにいても声や動き回る物音が聞こえるの。狭い部屋なんだ。ずいぶん長いことをペラペラパタパタやってからようやく布団に入った。でも何度も何度も寝返りを打っていた。そしてこうつぶやいたわ。8000万円か。はい、笠井と申します。ええ、そうなんです。ご主人にはいつもごひいきにしていただいていました。今度のことは本当にお気の毒です。翌日、まだお昼前に起き出して私の持ち主は電話をかけた。脅威だわ。普段なら誰かが訪ねてきてもイルスを使って眠っている時間よ、と私は思った。それから分かったの。ご主人にはごひいきにしていただいてだもの。相手は森本のり子さんだ。私の持ち主。昨夜新聞をひっくり返したり名刺入れをめくったりして森本さんの家の電話番号を探してたのね。遅くなっちゃって悪いんですけど、お線香でもあげさせてもらえません？私、奥様とお話ししたいこともありまして。のり子さんは承知したらしかった。私の持ち主はいつもより時間をかけて支度をして出かけるとき、私の入ったバッグを威勢よくひったくったわ。元気満々って感じだった。森本のり子さんは可愛い声をしていた。甘ったるいというのかしら。私ちょっとばかりミキちゃんを思い出したわ。私の持ち主は大げさなくらい悲しい声を出して、お線香をあげた後、鐘をチンチンって鳴らして派手に鼻をかんだわ。私、彼女の膝のそばに置かれたバッグの中でそれを聞いていた。のり子夫人はずっと静かだった。ほとんど口を聞かなかった。話がおかしくなってくるまではね。私の持ち主、いきなりこう切り出した。8000万円何に使うんです？私ぎょっとしちゃった。なんてことを言うのよ。のり子夫人はすぐには答えなかった。当然だけど。まだ何も考えられません。それより主人を殺した犯人が早く捕まってくれないかと。あら、本当に？私の持ち主のひどい質問にのり子さんは冷静だった。本当にって、もちろんそうです。あなただって私の立場に立ったらそう思うでしょ。わからないわ。 私の持ち主は裏声で笑った。気が変になったのかと思ったわよ。次のセリフを聞くまでは。私ね、あなたのご主人から聞いたことがあるんですよ。
何を？
ここんとこ、俺を見る女房の目つきがおかしいんだ。男でもできて、俺が邪魔になってきたのかな。
沈黙、沈黙よ。
どういう意味かしら。
のりこさんの声、棒みたいに突っ張っていた。
どうもこうもありませんわよね。1年ぐらい前でしたわよ、そんな話が出たのは。
そうそう、こうも言ってました。
胃の調子が悪いんだ。学生時代から頭は悪くても胃腸だけは丈夫だって自慢してきたのにな。
それが何か。
だから私申しましたの。危ないわよ、いよいよ奥さん毒でも盛り始めたのかもしれないわ。
私、持ち主に一度小銭入れのところに大きなブローチを入れられたことがあるの。痛くて苦しくてどうにも身の置きどころがなかったものよ。その時のことを思い出したわ。私、持ち主のバッグの中でできるものなら震えたかった。
くだらないお話ね。
のりこさん、スクッと立ち上がったらしかった。
お帰りくださいと部屋を出ていく足音がする。私の持ち主はそれを追いかけるように声を張り上げた。前の亭主に殴られた時以来出したことのない大きな声を。
気取ってんじゃないよ、亭主が死んで嬉しくてしょうがないくせに。
今度は沈黙の中でお互いに息を弾ませている。
あんたが殺したんだろ、男と組んでさ。
私の持ち主の本音が出た。
プンプン匂ってるんだよ。警察だってどんな小さいことでも見逃さないように、私みたいなただご亭主の行きつけの飲み屋にいただけの女にも会いに来てるんだよ。あんた追い詰められるようなネタを探してるんだ。奥さん、あんたちょっとでも尻尾を出したらそれで終わりだよ。
その尻尾をあなたが握ってるってわけ。
のりこさんの声はあくまでも可愛い。
さあね、尻尾なのかそうじゃないのかは警察が決めてくれるでしょうよ。
あなたが今言ってみたいなことはただのまた聞き、状況証拠でしかないのよ。それがわかってるの。
バカにしている。その声が可愛らしいのが怖い。
うん、状況証拠とやれでちゃんと逮捕されて裁判にかけられてる奴もいるじゃないか。ほら、
私の持ち主は以前テレビで騒がれた保険金殺人事件のことを言った。
奥さん、あんた塵も積もれば山となるってことわざを知らない？警察はね、今それをやってるんだよ。十分高い山ができたらあんたその上で首を吊られるよ。わかってるのかい？
バカバカしい。あなたの言ってることなんかほんのちっぽけな冗談話みたいなことじゃないの。
私が今言ったことの他にももっと何か知ってるとは思わないの？
ねえ奥さん、私はあんたの首根っこを押さえてるのかもしれないんだよ。
私、止め金が外れるかと思った。本当なの？本当に何か知ってるの？
のりこさんがペタリと畳に座る音がした。
何を知ってるの？主人はあなたにどんな話をしてたのよ。
私もそれを知りたい。
お代をいただく前に品物を渡すバカはいませんよ。
私の持ち主、ゆすり屋になった。
いくら欲しいの？
さあ。
私の持ち主、クスクス笑ってるの。
いくらかしらね。奥さん、保険金はいつ入るの？
あなたが何を知ってるのか、それを教えてくれたら答えるわよ。
そう言ってからか、のりこさん、私の持ち主と同じような笑い方をしたのよ。二人は一緒に笑う。まるで、アバンチュールのウィンドウを覗いて笑い転げた女の子たちみたいに。人間ってどうしようもないときはゲラゲラ笑うものなの？
高いことは言いませんよ。
私の持ち主は妙に低姿勢になった。
無理は申しません。一遍でなくたっていいんだし。
私たち運命共同体だわ。
何ですって？
財布は一つってことよ。
私、のりこさんの財布にはなりたくない。今のこの持ち主の財布でいることも嫌になってきた。金目当てに夫を殺したんじゃないかという疑いが晴れない限り、私は保険金を手に入れることができない。私の懐にお金がなければ、あなたに払うこともできない。そういうことよ。のりこさんは声を潜めて囁いた。だから、お互いにうまくやりましょうよ。これ以上、私への疑いが深まらないようにね。もちろん私には見ることができないけれど、のりこさん唇の前に指を一本立てているような気がした。犯人が捕まらなくても、私への疑いが晴れればいいんだもの。犯人は捕まらなくても、ねえ。一本調子に繰り返すと、私の持ち主はしばらく考えていた。それから言った。奥さん、あんた私を油断させてどうかしようったってダメだよ。あら、今私の身に何かあったら警察が放っておかないからね。私はご主人をよく知っていた女なんだから。そんなことをこっちだってわかってるわよ。のりこさんは可愛く言う。ほっとした雰囲気になると私の持ち主は相手を試すようなことを言い出した。ねえ奥さん、私今日も手ぶらで帰りたくはないんですよ。でも今も言ったでしょ、お金はまだなのよ。貯金がたっぷりあるくらいなら保険金なんか取ろうとしな。のりこさんは口をつぐんだ。私の持ち主は喉にこもったような声で笑った。お金でなくてもいいんですよ。のりこさんは黙ってる。さっきから思ってたんだけど、素敵なネックレスをしてるわね。それエメラルドでしょ。ダイヤでも入っているのかしらね。ええ、そうよ。私ネックレスが好きで、でも本物は高くてね。私の稼ぎじゃまがいものしか買えないんですよ。そういうことだったわけよ。結局私の持ち主はそのネックレスを手に入れた。これは奥さんと私の契約の手付金ですよ。そして帰り際思い出したようにこう聞いた。奥さん、あんたと組んだ男は一体誰なの？のりこさんは慌てずに答えた。ねえ、ただでさえ秘密を守るのは難しいものよ。あなたは今知っていることを喋らないでいることだけでも大変だと思うわ。何もわざわざ内緒にしておかなくちゃならないことを増やす必要はないじゃない？その声もとっても可愛らしかったわ。家に帰るタクシーの中で私の持ち主は口笛を吹いていた。上機嫌でやたらにうんちゃんに話しかけてた。ねえ運転手さん、人間時には大博打を打ってみなきゃダメね。
お客さん、競馬の大穴でも当てたんですか？
そうね、そんなとこよ。その間、私は何をしてたかって？私と一緒に12万円を拾って喜んでいた女の声を思い出そうとしていたのよ。その女はどっかに行っちゃったの。しばらくの間は変わり映えのしない生活が続いた。私の持ち主はお店に出る、働く、帰ってきてお茶漬けやインスタントラーメンの夜食を済ませて布団に潜り込む。相変わらず私は痩せてた。膨らんでない。膨らんでるのは持ち主の夢だけ。それも汚い夢だわ。事件の方はどうなっているのかさっぱりわかんなかったの。ニュースでも取り上げられなくなっちゃったし、刑事も訪ねてこなくなった。のりこが晴れて8000万円を手に入れる時が近づいているのかしら、と思ったわ。そんなのないわよ。警察、頑張ってよって。私の持ち主は時々のりこに電話をかけていた。何かねだっていることもある。あんまりそちらに近づいちゃいけないって。そりゃ警察に目をつけられたら困るのはわかりますけどね。でも奥さん、私苦しくってガス代の滞納が続いているもんだから、今月は何とか支払わないと止められちゃうんですよ。3万5万ぐらいだったら何とかなるでしょ。頼みますよ、約束なんだし。ねえ、わかるでしょ。 私の持ち主は大金をせしめられる時が来るまではちびちびとたかりで我慢することにしたらしいわ。私には見えないけど、あのネックレスもつけてるんでしょうね。戦利品だもの。私の持ち主はたかり取ったお金を私に入れる。私真っ黒になっていく。恐ろしいことが起こったのはその翌日だった。私の持ち主が襲われたの。車で追いかけられたのよ。お店は定休日だったわ。私の持ち主は掃除をして買い物をして、それからパチンコに行ったの。彼女をパチンコに行くと大抵閉店まで粘っているの。その夜もそうだった。店を出て自分の家まで歩く。辺りは静かだったわ。私の持ち主が住んでいるところは夜になるといつもこんな感じなの。角を一つ二つ曲がったところで急に大きなエンジンの音がした。私の持ち主はハッとしたように立ち止まった。私、彼女の着ているコートのポケットにいた。彼女が走り出した時、私は揺れて揺れて揺れた。彼女は走って走って走り続けたわ。はぁはぁ言いながら途中で転びそうになりながら必死で走ってた。でも車の音がどんどん迫ってくる。タイヤがきしんで突っ込んでくる。もうダメだと思ったその時、彼女は道の左側の家のステップに駆け上った。私はドスンと一揺れして、車の音がかすめて過ぎていくのを聞いた。あの女、あの女だ。私の持ち主が最初に言ったのはその言葉だった。あんた、私を殺そうとしたわね。
私が？
とぼけるんじゃないよ。私を車で引こうとしたじゃないか。
ま、そんなことがあったの？怪我はなかった？
そらそらしい。
あら、だってそれ、いつの話なの？
昨日の晩よ。私、その後散々電話をかけたのに、あんた出なかったんでしょ？出られなかったんでしょうよ。
なんだか知らないけど私、昨夜は友達のところにいたのよ。ちゃんとアリバイがあるわ。
うん、また男にやらせたんだろうよ。だけど言っとくけどね、今私が殺されたら警察はすぐにおかしいと思うよ。だから。
その車は白かった？
白い車はたくさんあるわ。夜道を飛ばして走っている車だって同じよ。
ちょっと
ねえ、一ついいことを教えてあげる。私はあなたと契約をしたわ、円満にね。私は満足してる。だからあなたを殺すはずがない。だけど、あなたが交通事故に遭ったり、ガス爆発で死んだりしたら、そこまで私が責任を負うわけにはいかないわよ。
あんたって女は、
何を怒ってるの？おかしな人ね。私があなたを殺そうとなんかするわけがない。だから、事故に気をつけてよと言ってるだけなのに。
ご亭主の時とは違って、完全に事故に見せかけて私を殺してやるって言いたいんだろう？
それは難しいわ。とても難しい。ちょっとでも疑われちゃつまらないから、成功するまで気長に何回もチャレンジして。
のりこは声を立てて笑ったわ。
ねえ、あなたが私からゆすり取ろうとしている大金には、利息としてスリルがついているのよ。あなたが生き残ってお金を取るか、私たちが勝って誰にも疑われないようにあなたを消しちゃうか、というスリル。
どうしても恐ろしくてたまらないんなら警察へ駆け込んだら？
私は構わないわよ。あなたがお金を諦めて、その上罪にも問われることになって構わないならどうぞ。あなたは犯人を知っていながら黙っていた。しかも犯人から金をゆすり取ろうとした。それだって立派な犯罪よね。
私はあんたみたいに、
私個人の意見としては私たちとのゲームを続けた方がいいと思うわ。もったいないもの。
のりこを呼び出して対決するつもりが結果はこうだった。私の持ち主、その日のうちに荷物をまとめ始めたわ。引っ越したの。
いえ、逃げたのよ。
のりこと誰だか知らない彼女の男の手が伸びてこない場所へ。
そうなの。私の持ち主はお金欲しさに命がけの鬼ごっこを始めちゃったんだわ。
私の持ち主はまず以前住んでいた町にも帰った。そこで昔の知り合いを訪ねてお金借りたりして、今度は全く新しい町へと移っていった。でも時々のり子の様子を探りに東京へ帰っていくのよ。彼女を外に呼び出してこっそり会ってはまたちびちびとお金をたかる。そして後をつけられたり居所を知られたりしないように気をつけながら帰っていく。バカみたいよね、逃げているくせに。お金を送らせるわけにも振り込ませるわけにもいかない。私の持ち主の頭じゃ他にどうしようもないから自分で出かけていく。そのくせどんなに気をつけても不安と縁切れなくてまた引っ越す。おまけに人を雇って偽名を使ってね。私の持ち主はいつからこんなことのできる女になっちゃったのかしら。のり子の生活を調べさせているの。もちろん保険金が入ったかどうかを、知るためよ。警察はまだまだのり子への疑いを捨てていないらしいし、保険会社も右へ習いをしているから支払いはまだまだ先になりそうだった。その調査費用ものり子からたかっている。こういうのを堂々巡りって言うんじゃないの。死なないように頑張ってね、私が保険金を手に入れるまで。のり子そんなことを言って笑ったわ。長い話だったでしょ、疲れたでしょ。私おしゃべりが下手だから。でももうすぐ終わるよ。こんな状態が長続きするはずがない。鬼ごっこはいつかは終わるって私は思ってた。そしてそれは正しかった。今私は持ち主のコートのポケットの中にいる。もう少しで落ちてしまいそう。なぜなら今私の持ち主は誰かの肩に担がれて運ばれているところだから。鬼に捕まったのよ。とうとう見つかっちゃってゲームは終わり。その鬼は男だわ。のり子と組んでいる男なんだと思うわ。私の持ち主の今の住まいにはお風呂がない。だから銭湯に通ってる。その帰り道よ。後をつけられてたんでしょうね。どこからかすっと車が寄ってきたかと思うと中に引っ張り込まれた。そしてすぐ。しばらく走って車を止めると男は私の持ち主の死体を担ぎ出した。男は歩いていく。私は滑り落ちてしまいそうになる。私の持ち主の最後の言葉はこうだったわ。ちょっと待ってよ、待って。それっきりだった、あっけなくて。キャッ。私は地面に落ちた。男が遠ざかっていく。私の持ち主のザンバラ髪が男の肩から逆さまに垂れ下がっている。寂しい場所なの。どこを見ても暗闇ばかり。これじゃ誰も私と私の持ち主を見つけてくれやしない。私の持ち主はどんな風に捨てられるのかしら。どんな風に事故に見せかけられるんだろう。翌朝私は拾われた。拾ってくれたのはまだとても若い娘さんだった。金眼なのかしら。私をよく見ようと持ち上げてぐっと顔を近づけたわ。ほっぺたに産毛が生えてた。彼女はジョギングの途中だったみたい。体を鍛えてるのね。彼女はバスガイドさんだった。まだ新人で大勢の同期生や先輩たちと一緒に寮で暮らしている。かわいいな。この子はちっともジャラジャラしていない。私すぐに決めたの。この子を私のいい子ちゃんって呼ぼうって。ところで彼女は私を交番に届けなかった。一緒にいた友達が届けることなんかないよって止めたのよ。でも財布だからと私のいい子ちゃんは心配そう。だって2000円ちょっとしか入ってないじゃない。それにこんなケバケバしい安物だもん。合否だしさ、中身だけもらって捨てちゃいなさいよ。こんなの届けたら交番だって嫌な顔をするわよ。殺されてしまった持ち主は鬼ごっこ続きのためにこの頃ずっと金欠病だったから、私のいい子ちゃんは私の中身を調べ始めた。そして見つけた。ねえ、お財布のポケットのところにネックレスが入ってるわよ。そうなの。私の持ち主はネックレスをつけたまま銭湯に行って脱衣所で外して私の中にしまっておいたのよ。あのエメラルドのネックレス。あら綺麗。もらっちゃいなさいよと友達。こんなところに入れておくんだもの、どうせイミテーションだからさ。友達に言われるままに。きっとその友達と気まずくなりたくなかったのね。私のいい子ちゃんは寮の部屋に私を持って帰った。財布は捨てちゃいなさいよ。ここに捨てるのはなんか嫌だわ。 だからそれ以来私は私のいい子ちゃんの部屋にいる。そして彼女の部屋で気をつけてニュースを聞いているけれど、私の持ち主が事故死体で発見されたということは聞こえてこない。埋められたのかしら。そう思った時やっとわかったの。私の持ち主は鬼ごっこのために動き回ってた。だから突然いなくなっても不思議に思う人が少なくなっている。だからのりこと男は私の持ち主を事故死に見せかける必要なんてなくなっていたのね。ふっといなくならせるだけでよかったのね。はめられるってこういうことなんじゃないの。さて私のいい子ちゃんは喜んでる。宝石に詳しい人に見てもらったら、あのネックレスが本物だってことが分かったんですって。最初のうちは30万はする本物だったらやっぱり交番にって言ってたんですけど、友達に今更届けたら帰って猫ババしようとしたことがバレるわよと忠告されて聞き直っちゃった。二人の共同のアクセサリーにしましょうよなんて友達に言ってる。そして私を見て、このお財布も捨てたらかわいそうよね、誰か気に入る人もいるかもしれないから取っておこうとニコニコする。30万円のネックレスを出してくれた打ち出の小槌だもの。打ち出の小槌。そうよ、私のいい子ちゃん、私は打ち出の小槌。私を振ると女の死体が出てくる。いつ誰が私を振ってくれるんだろう。今の私それを待ってるのよ。
以上。はい、これでゆすり屋の財布、刑事の財布からゆすり屋の財布、終わりです。つながってるね。つながってることがよくわかる。はい。で、次が少年の財布なんですが、まあ少年の財布はどれぐらいかな、長さはな。あ、長いな。これは長いわ。これは長いから、また今度。はい。とにかく、おそらく、まあ、ある程度、輪になってるか、どうなってるかわかんないけど、まあ、繋がってる話だとは思うんですけど、おそらく。はい。で、ジータ、224、今来たばーん、おはようと。おはよう？おはようがよくわかんないけど、起きたってこと？おはようじゃないと思うんですけどね。おこんばんはなんですけど、はい。ということで、さて、これからどうなるのやら。とりあえず、今のところ、まあ、つながってて、基本的に、なんていうのかな、財布の視点でやっていくから、そんなに、セリフもなし。でも財布自体が男だったり女だったりっていうのがあるっぽいので、ずっとさっきみたいに2章目のやつみたいに女言葉が続くっていうことがあるっぽいんですけども、まあしゃーないね。はい、というわけで、この辺で終わりにしましょう。まあ次回はですね、まあ続き、少年の財布を言って、そうだな、探偵の財布、少年の財布と、あ、探偵の財布も長えな。少年の財布と探偵の財布ができりゃいいかなぐらいかな。はい。そういうところで、行ってみたいというふうに考えております。はい。というわけで、終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。未だに続いている連続配信。まあだからといって明日やるとは限りませんけども、ですね。まあ、録音ファイルの方もですね、アップしたいと思うので、もしよかったら聞いてみてちょうだいと。もしあれだったら多分ね、まあ一応全部、配信して、したやつを一気に聞いてく方がまだいいのかもしれないけど、とりあえず繋がっていそうなので、で、つまんなくないので、自分はちゃちゃが、多分やっていくんじゃないかと思います。はい。ちなみに今で、 68ページまで終了。68ページをそうだな、1時間ぐらいで行ってるから、まあいいペース。うん、だから、2時間ぐらいで、次の2つが読めるかな、と。うん。と思います。おそらくね。はい。だから2時間ぐらい空きがありそうだなと思ったら、来て、うん、まあ、1時間ぐらいだなと思ったら、少年の財布ぐらいだけ読んで、終わりにしようかな、というふうに思っております。で、225、ちょいと寄せてもらう、あれ終わ、で、終わりまーす。はい。曲が合ってるかわかんないけど、多分これを使い回して、行くんだと思います。はい。では、ありがとうございました。お疲れ様でした。まあね、昨日、一昨日とですね、まあ、13時間近くやってましたから、まあ、いいんじゃねということで、これで終わりましょう。では、この辺でバイバイ。